その時にその地方にひどい飢饉が起こったんですね。人生というのは甘くない、世の中世間は甘くない。彼はたちまち食べるに困ってしまうわけであります。そしてある人のところに世話になろうといたします。その人が彼も畑にあって豚飼いの仕事をさせたということですね。ユダヤ人は豚を汚れた動物とみなしますので豚を食しません。まして豚飼いをするなんてことはもってのほかであります。しかし彼は背に腹変えらず生きるためにユダヤ人としての屈辱的な立場まで身を落とすということで、しかしそれでも彼に食物を与えてくれる人はいなかったということですね。飢饉ということで誰もがですね、人に恵むほどのですね状況ではなかったということでありました。彼は豚の食べる身のままでをこのお腹を満たしたいと思うほどでありましたけども、誰もくれる人が、この食物をくれる人がなかった。このままでは自分が餓死してしまう。でそこまで行き着くわけでありますね。どん底であります。その時です、彼は初めてですね、自分の以前の生活を思い返すわけであります。昔は豊かな生活をしていた、自由で本当に豊かな生活を当たり前のように楽しんでいたんだなということに気がつき始めます。一体何が問題だったんだろうか、なんで今自分はこんなところでこんなふうに落ちぶれてこんなひどい目になっているのだろうか、死を覚悟しなきゃならないところまで落ちてしまったんだろうか、何が問題だったんだろうかということを考えたわけですね。いくつか理由があると思います。誘惑に満ちた悪いこの社会環境、そういう環境を求めて彼は出ていったわけでありますよね。社会が悪い、当てにならない彼の友人たち、お金なるときはほいほいちやほやしてくれました。金がなくなったときは縁の切れ目であります。そういう人たちが彼の周りに集まっていたわけですね。みんな自己中心で薄っぺらな人間関係になりました。そして今回全く予期しなかった飢饉という自然災害に出くわすわけであります。こういうことが積もり積もって重なって自分はこんな目になってしまったんだとこう思ったかもしれません。だけどもそうではないです。さすがに彼はね、なんとなく分かっていたんですね。そうではない。なんでこんなになったのか。一番の問題は、彼が父の家から離れたことだった。父との関係を断ってしまったことに原因があったわけですね。この弟息子は父の心を知らず、父の気持ちを完全に無視しました。彼の関心は父のことではありません。自分が受け継ぐ父の財産だったんです。その財でとにもかくも自分の好きなように思うまま生きてみたかったんです。父の財産分けの時にはですね、お父さん私も一つの年齢になりましたから自分の実力を試してみたいです、自分の可能性にかけてみたいです、商売やってみたいと思います、ついてはどうぞお父さん早いですけども財産分けお願いします、こういう理屈を並べたかもしれませんけども、その本音は気難しい父のもとを離れて、こういうところも離れて思いっきり思う存分好き勝手をやってみたかったわけですね。皆さん、私たちの心の底にそういう願いある、あるでしょうか、どうでしょうか。私は大阪で元このヤクザの親分、東映のですね、仁義なき戦いって映画があります。その主人公だった人なんですよ。吉田という人ですけど、日本平和会の会長だった。この人に会ったことがあります。この人の話す話で非常に面白かったんですが、皆さん、ヤクザとは何だと思いますか？ヤクザとはね、人間の欲望を全開して生きている人間でございます。こう言いましたですね。この表現が非常に面白かった。人間の欲望を全開して生きている。ただし、 トップでなきゃできないんです。走りはもうひどい惨めな存在でありますが、はあ、それでも自分は生きてたんだ一時期、まあ、そんなこと言ってましたね。おおすごいなと思いましたね。自分も そんな立場になったらいいなと、そのことを思ったことがありませんか。しかし彼はそれをこうやってみたわけでありますけども、まあ、そういうやることができた立場にあったわけでありますが、その結果はどうだったかということでありますね。父の財産を受けた彼は煩わしい父の目から逃れるために父からできるだけ離れた遠いところ異邦人世界に出て行ったということでありました。そして念願だった好きなままのしたい放題の生活をし続けたわけであります。面白かったでしょう、愉快だったでしょう。しかしそれいつまでも続かないのであり、そして今その刈り取りをすることになってしまったわけでありますね。父を離れた自己中心的な生活の行き着くところが死である、罪の支払う報酬が死であるということを初めて彼は身に染みてここで気がつくわけなんですね。それにしても父の家は何と豊かであったことでしょうか。父の家では使用人でさえパンは有り余ることでした。しかし息子であった自分は一切失い、今ここでボロボロになって飢えて死のうとしているわけであります。この時、ようやくこの時、まさに餓死を覚悟しなければならなかった、死を覚悟しなければならなかった、ボロボロのどん底の状況の中で、彼は初めて一つの転機を迎えるわけでありますね。神様という方、必ずその人の人生にどこそこ、どん底に行きましてもですね、神様は転機というものを必ずチャンスというものを与えとってくださる方であります。決してその人を見捨てません。決して生きている限り神様はお見せにならないんです。どんな中からも神様はチャンスを、転機を与えてください、チャンスを与えてください。この危機の中で彼は一つの転機を迎えておりました。幸い彼はそれを掴むわけでありますね。その時のこの瞬間と申しましょうか、転機という表す言葉が17節に出てくるわけでありますね。17節を見てください。そこで彼は本心に立ち返っていった。ここに本心に立ち返ったという言葉がすごく大切なことです。本心に立ち返る、英語の訳を見ますと、自分自身、彼は自分自身に返った、我に返った、はっと我に返るとしましょうかね。自分自身に返る、本来の自分自身見つめることができたわけですね。この瞬間、まる意味でここまで行かなければ彼は我に返ることは、本心に返ることはなかった。これは転機でした。人の危機はまた転機であります。人の危機はまた神のチャンスであります。神様が与えてくださるチャンスであります。これをつかまなきゃなりません。ここで一つの言葉をこの印象したいと思います。マタイの五章の三節、有名な言葉がここで紹介したいと思います。ルカの前、ルカの前がマルコ、その前がマタイですね。マタイの五章三章の節分の有名な言葉、五章の三節、新約聖書の五ページの下の段三行目、もう皆さんそろそろ言えると思いますね。マタイの福音書五章の五ページですが、五章の三節、一緒に読みましょう。はい。心の貧しい人たちは幸いで、天国が彼らのものである。はい、この心の貧しいということを結構ここで考えてみたいと思います。イエス様は心の貧しい人は幸いであると教えてくださいました。 どうしてでしょうか。どういう意味なんでしょうか。